先生、今日のテーマは大腸ということで、その大腸はそもそもどういう臓器なのかというところから教えてください。
はい、大腸は結腸、直腸、肛門で構成されるだいたい2メーターほどの臓器になっております。その大腸にできるがんを総じて大腸がんと申します。ただこれは総称でして、結腸がん、直腸がんという形で分かれ、結腸に関してはさらに盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸は直腸、S 状部、上部直腸、下部直腸に分かれます。
ちなみにその大腸がんの部位というのは、先生が今おっしゃっていただいたどの部分にもできやすいというものなんですか？
実はそのできやすい部分というのがありまして、はい、先ほどの S 状結腸と直腸、まあ、その2つで大体全体の7割を占めております。ちなみに大腸がんの多くは大腸の内側の粘膜という部分から発生しています。大腸の粘膜の細胞から良性の腫瘍、まあ、いわゆるポリープというものが発生し、その一部ががん化して増大したものが大腸がんとなります。ただこのポリープを経由せずに直接がんになる、そういうタイプのがんもあります。
大腸がんの原因というのはやっぱり食生活になるんですか？
そうですね、まあ、食生活だけということではないんですけれども、まあ、やはり、関連性があるとよく言われるのは食生活でありまして、大腸がんのリスクを高める食べ物といたしましては、動物性の高脂質、高タンパクに偏った食事、あとは繊維食の不足などがあります。またその肥満も大腸がんの原因と言われております。で、大腸がんによる死亡数はここ20年で 1.5 倍と増加しており、さらに現在も増加傾向にあります。まあ、その理由といたしまして、食生活の欧米化が挙げられるというふうに考えています。他にも大腸がんの原因の一つに遺伝子異常がある場合もありまして、50歳より若年で発症し、右側の腸にがんが発症するリンチ症候群という病気や、大腸に複数のポリープができ、40歳までに半数の患者さんが大腸がんを発症する家族性大腸腺症というものもございます。
大腸がんの初期症状、サイン、ここは見逃したくないところなんですが、どうなんでしょうか？
大腸がんに限らずなんですけれども、割とがんというのは、まあ、早期に自覚症状が出にくいものが多いです。で、大腸がんの場合には早期で見つかるものというのはほとんどが検診であったり、まあ、偶然何か症状があってたまたま受けたカメラで見つかることがほとんどになります。まあ、その中でも症状が出るものもあります。症状といたしましては、腹痛、便に血が混じる、腹部膨満、嘔吐といった腸閉塞症状が挙げられますが、自覚症状が見られる場合は進行がんの場合が多くなってきます。
で、やはり先ほど直腸、S 状結腸とおっしゃいましたけれども、このあたりというのは、
実はその症状に関してはがんの発生部位によって多少違いがありまして、例えば出口に近い直腸や S 状結腸といった部分では便が細くなるといった症状を自覚する場合があります。まあ、逆に出口から遠い上行結腸や盲腸に関しましては、腸が結構太いので、まあ、異常が出にくいということ、あとはそこの部位の便の正常が液状であるということで腸閉塞症状が出にくいということで、まあ、症状が出にくい部位の一つかなというふうに考えています。
その他で見られるというと何か、
まあ、あとはその一般的ながんの症状というところになるんですけれども、食欲低下であったり体重減少、あとは全身の倦怠感などが挙げられるかなと思います。
この大腸がんですが、予防することは可能なんでしょうか？
まあ、一番気をつけていただきたいのはやっぱり生活習慣、特に食生活を見直すというのが、まあ、効果的かなというふうに考えています。まあ、具体的に申しますと、穀物や豆類、果物、野菜、海藻などの繊維物、あとはチーズ、牛乳、 魚類などの良性のタンパク質をバランスよく摂るということが推奨されております。あとはビタミン C やビタミン E などは発がん物質が作られるのを阻止するという働きがございます。あとは先ほど申しました肥満に関してもリスクになりますので、適度な運動が必要であるということ、あとは便秘もよくありません。なので規則正しい排便習慣をつけることも大腸がんの予防につながるかなと考えております。
ちなみに大腸がん、罹患する年代、男女比、また死亡率など特徴はありますか？
こちらは国立がん研究センターのデータになるんですけれども、2015年に大腸がんに罹患された方は、大体15万人いらっしゃいまして、がんの中では一番多い疾患が大腸がんとなっております。ちなみに男性は胃がん、肺がんについて大腸がんが3位、女性は乳がんに次いで第2位となっております。年齢で言いますと男女ともに60歳ぐらいから増加してくるということになっています。死亡率に関してですが、こちらは2017年のデータになりますけれども、大腸がんで亡くなった患者さんは約5万人いらっしゃいまして、がんの中では2番目に多い疾患となっております。ちなみに男性は肺がん、胃がんに次いで大腸がんが第3位、女性は大腸がんが第1位になっております。
先生、どういうところで決まってくるんでしょうね？
生存率に関しましては、見つかった段階のステージというのが非常に関わってまいります。具体的に申しますと、大腸がんのステージ1の患者さんというのは1年から2年後はほぼ 100%、 5年後も 98.9% と、かなり高い生存率になっているんですが、逆にステージ4ということになりますと、1年生存率は 69.9%、5年生存率は 19.6% とかなり低くなっております。
このお話を伺っても、早く見つけたい、もちろんがんにならないことはもちろんですがね、見つけたいということで検査治療の方に入っていきたいと思います。さて、大腸がんの検査どのように行われるんでしょうか？
まず一番簡便な検査としては検便検査になっております。便に血が含まれているかどうかというものをチェックする、そういう検査です。方法といたしましては、専用の綿棒で便を必要量取りまして、専用の容器に入れます。これを2回分提出していただきます。この検査は目に見えないごくわずかな出血でも見つけることが可能となっています。陽性となった場合には二次検診として大腸内視鏡検査を行います。
内視鏡というお話も出てきましたけれども、実際に覗いていくということなんですね。
はい、内視鏡の検査は大腸、先ほど2メートルあると申しましたけれども、その直腸から盲腸まで全部の大腸を詳細に調べる、そういう検査です。でそこで腫瘍が見つかった場合には、その組織を一部採取いたしまして、顕微鏡の検査に提出します。でそこで悪性の細胞か良性の細胞かというのを診断します。また病変の表面構造を最大で100倍まで拡大して観察できる拡大内視鏡というのを用いまして、内視鏡で取れるかどうかというのを判断する場合もございます。
さて、この顕微鏡の検査でいろいろ見えてくるわけですよね。
はい、
悪性であるかどうか、こういった場合はどうなっていくんでしょう？
実際その顕微鏡の検査で悪性だというふうに判断された場合には、手術を考慮した検査を行ってまいります。まず行うことは腸の造影検査を行います。造影検査というのは、お尻からバリウムと空気を入れまして、 X 線の写真を撮りながら腸の形を見る検査です。この検査ではがんの正確な位置や大きさ、あとはその腫瘍の狭さなどを診断します。そして転移やがんの周囲の臓器への広がりを見るために CT 検査を行います。でこれらの検査を用いまして、手術前のがんの状態、いわゆるステージというものを決定します。でそのステージに準じて治療法を検討していくという形になります。